はい、皆様こんにちは。レコード2日目もとうとうお昼休みを超えて後半戦に差し掛かってまいりましたが、このお時間ですね、本セッションに参加いただきましてありがとうございます。こちらのセッションのまずざっくりの概要ですが、タイトル通り今日はオフィス用アプリの開発についてのお話になります。で、オフィス用アプリの開発のお話についてとなるんですが、サブタイトルに付けさせていただいてますように、先日リリースされた SP1 での新機能というところにフォーカスを当てて、さらに50分という限られたお時間をいただいておりますので、さらにその中から凝縮した内容を皆様にお伝えさせていただきたいというのが本セッションの内容でございます。で、申し遅れましたが、私、株式会社クリエイルミネートの奥田と申します。どうぞ50分間ですね、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、皆様オフィス用アプリってどのぐらいご存知でしょうか？簡単なアンケートをさせてください。今何かしらネットにつながるデバイスをお持ちの方、こちらの URL もしくは、ちょっとちっちゃくて後ろの方難しいかもしれないんですが、 QR コードを用意してますので、3択になってます。まずその1、知ってます、さらに開発経験もすでにあるという方、1番でお願いします。で、2番の方、開発についての内容はある程度知ってますよっていう方、2番でお願いします。で、オフィス用アプリに興味はあるけど、実際開発内容については今のところまだ知らないっていう方は3番でお願いします。ということで、この3択でまずお答えいただきたいんですね。どんどん出てきてますね。個人的には1番2番が多いと嬉しいなって思いがありますのと、残念ながら該当なしっていう4番っていう回答紙は用意させていただいてないので、こちらの3択の中からぜひ選んでいただきたいと思います。基本的に興味がある皆様が来ていただいているという思いで私こちらさせていただいてますので、1番がどんどん増えてきましたね。おそらくここにいらっしゃる皆様お答えいただくのにもうしばらくかかりそうな気もするので、ちょっと勝手に喋ってますね。で、1人何回でもできるっていうところ、ちょっと緩い感じで作ってあるので、あまり気にしないでください。はい、オフィス用アプリ、ご存知の方の方が今ちょっと多いようになってきてますが、オフィス開発の新しいモデルでクラウド対応、そしてマルチデバイス対応っていうキーワードが挙げられます。で、クラウド対応ということで、今ここに皆さんのアンケートの結果ドーンと見えてますが、これもオフィス用アプリでございます。で、このアプリの内容というのがウェブベースで開発できるっていうところも皆さんご存知の内容かと思いますし、クロスプラットフォーム、マルチデバイスに対応すると。今皆さんお一人ずつ、多分一人数台板持ってると思うんですね。状況に応じて何かしらこうデバイス使い分けていくことっていうのが、プライベートのシーンでももちろんビジネスのシーンでも当たり前の時代になってきてますので、それのどれでも動くオフィスの拡張ができるっていうのがオフィス用アプリです。だいぶアンケートの集計落ち着いてきた感ありますが、1番が多いのは、1番複数回押していただいている方がいらっしゃるような気も若干いたしますが、嬉しいです。で、今私がこちらの前で表示させていただいている内容ですが、パワーポイントのスライド上で表示させていただいてます。先ほど少しクロスプラットフォームに対応ができる、マルチデバイスに対応ができる開発モデルだっていう点、簡単にお伝えしましたが、ちょっと画面切り替えてみますね。はい、見ての通り、あえてスライドショーしてないんですが、パワーポイントオンラインって書いてますように、これオフィスオンラインです。ブラウザー版のオフィスでも今同じファイルを開いてます。で、全く同じようにアプリが動いているっていうことを確認いただいていると思うんですね。まずこれがオフィス用アプリです。で、今回パワーポイントで見ていただいてますが、もちろんそれ以外のエクセル、ワード、パワーポイント、アウトルックと、それ以外のアプリでも利用ができる開発モデルということなんですね。だいぶ落ち着きましたね。結果こんな感じになっておりまして、これからぜひやっていきたいと興味を持っていただいている方が一番多く見受けられますので、この後の内容を進めるにあたっての参考にさせていただきたいと思いますが、今回もちろんメイントピックは SP1 による新機能のところを皆さんに理解いただきたいっていう思いがあるんですが、 そもそもオフィスアプリの開発概要をご存知でない方が SP1 の話いきなり聞いてもなかなかこうスッと頭に入れていただけないと思うんですね。で、先ほどのアンケートでこれからぜひやっていきたいっていう方一番多く見受けられましたので、あそこがいなければこれ飛ばそうと思ってたんですが、まずは SP1 のお話に入る前にちょっとだけ概要にお付き合いください。でご存知の方は復習を兼ねるほどの内容ではないんですが、今回SP1 がメインなので、ここであまりにも私が喋りすぎてしまうと当然SP1 の話どこ行ったんだっけっていうふうに終わってしまって、続きはブログでっていうちょっと寂しいことになってしまいがちなことにならないように、私自身注意して喋るようにということで、こんなサブタイトルつけさせていただきました。短時間で振り返るオフィス用アプリ開発基本と、すいません個人的な目標ですが、今から10分以内でここを皆様にざーっと頭の中で整理して入れていただきたいと思ってますので、もうそんなのすでに分かってるっていう方はあいつ10分で本当に終われるのかしらっていう目線でぜひ楽しんでいただければと思います。じゃあ行ってまいりましょうか。まず、簡単な概要からですが、現在のトレンドということで、オフィスはもちろん言うまでもなくみんなが使い慣れていてビジネスのシーンで一番よく普及しているアプリケーションの一つです。そして先ほどもお話ししましたように、今複数のデバイスを状況だとかその時々に応じて使い分けていただくことが当たり前になってきており、でこれがなんで複数のデバイス使い分けて同じような作業ができるようになってきたかっていうと、もちろんクラウドサービスの進化のおかげっていうところもあると思います。どこでもインターネットがつながるっていうインフラ面もあると思いますが、そもそもクラウド上のサービスにいろんなものが出てきましたので、スマホでも家のパソコンからでも同じものにアクセスして同じことができるっていうのもマルチデバイスがどんどん普及してきた要因の一つですよね。でそういった背景から、3点目ですね、多くの企業がクラウドに移行しましょう、クラウドサービスを導入しましょうっていうので関心は高まってきてます。でクラウドのサービスに対する関連が高まってくると、アプリケーション開発する開発者の皆さん、ウェブの技術使っていただいている方がどんどん増えてくるはずなんですよね。まずこういった背景がありまして、オフィスの開発の前にオフィスのアプリケーション自体ももちろんどんどん進化を遂げてきました。まずは昔ですね、私90年代ってオフィス使ったことなかったんですけども、デスクトップで単体で使われていたっていう時代があり、それがシェアポイントとかいろんなオフィスサーバーって呼ばれるものが出てきまして、サーバーと連携することでワークフローと業務プロセスと絡めてオフィスを使っていきましょうっていう時代になり、でオフィスを業務アプリケーションとして拡張しましょう、開発しましょうっていう世界におきましても、 VBA だけじゃなくて特にサーバーとの連携を考えますと、ドットネットの開発をしましょうということをどんどん出てきました。で、今日365になりまして、クラウド対応、マルチデバイス対応といったところをキーワードに引っ提げて、サービスベースのアプリケーションに進化を遂げてきたのがオフィスです。デスクトップに入れるオフィスもあれば、先ほど見ていただいたオンラインで使うブラウザー版のオフィスもあれば、今スマホからでも iPad からでも見れるオフィスのアプリケーションも展開されています。でそれをもとに登場したのが今日のメイントピックのオフィス用アプリっていう新しい開発モデルで、大きな注目点下の方に2点挙げてますが、その1、基本ウェブを開発します、ウェブを作りましょうと。で作ったウェブをオフィスの画面上に組み込んで表示をしましょうっていうのが開発のスタイルですので、ウェブで作るからこそどの端末からでも同じものがアクセスできる、さっき のアンケートの結果を出していたようなことができるっていう仕組みです。でウェブを作ってそれをオフィスの画面の中に組み込みましょうっていうことは、もちろん何かこうアセンブリを各端末に配布をしなきゃいけない、インストールをしなければいけないっていう仕組みでは決してないです。オフィス自体には何もインストールをしなくても済むっていう点も大きな特徴だと言えます。で2点目が右下の方ですが、マーケットプレイスがオープンしました。皆様スマホ等でアプリ買われる際って、それぞれ のマーケットプレイスにつないでアプリ買ってインストールして、ダウンロードしてインストールをすることってよく行われると思うんですが、同じことがオフィスでできます。マーケットプレイスが用意されたっていう点が大きな点ですね。 で、こういった大きな特徴を2つ持つオフィス用アプリっていう、新しいオフィス拡張のための開発モデルですが、勘違いしちゃいけないのがもちろん VBA がなくなるわけでも VSTO、ドットネット開発がなくなるわけでもないんですよね。何をしたいか、どんなものを開発したいかに応じて、我々が開発をする際に選べる選択肢が増えたっていうふうにぜひ捉えてください。正直VBA のを使った方が開発にとって優れているような要件ももちろんありますし、マルチデバイスに対応したいだとか、そういったケースでは新しいモデルを選ぶのが大正解っていうように、その時々によってちゃんと選べるようになってきましたと。で、開発するもの、先ほどお話ししましたようにアプリの実態はウェブアプリケーションです。で、実際我々作った場合、開発したウェブアプリケーションは自分でどこかのウェブサーバーにホスティングします。で、このホスティングされているウェブサーバーですが、何で動いてたっていいです。単なる、スタンダードのウェブ技術で動いててもいいし、ドットネットで作ったっていいし、もちろんそれ以外のプラットフォームで動いてたっていいんです。ウェブであればいい。で、このウェブで開発したアプリの内容をどうやってオフィスの画面上に組み込むかっていうと、どう組み込むかっていう定義ファイルを XML で作ります。これ2点です、作るもので。実際ストアで売りましょう、展開したいっていう際にストアに公開するのは XML の定義ファイルだけっていう仕組みです。簡単なパラパラ漫画なんですけど、オフィスのストア、もしくは企業カタログっていうのは特定の組織専用のストアだと思ってください。その中からユーザーは実際 Excel や Word っていったオフィスからアプリを見つけまして、追加をする、インストールに相当する作業をすると、 XML のマニフェストファイルを読み込みまして、で、そこに記載されている URL の任意のウェブサーバー、開発者がホスティングしてくれてあるウェブサーバーからウェブのページを取得しまして、で、取得したウェブページをオフィスの画面の中で組み込んで動かす。これが全体的な流れで、こういう仕組みだからこそ、実際オフィスの上には何も物をインストールしない仕組みだってことが言えるんですよね。で、じゃあどういう画面としてウェブとして開発した内容を組み込めるのか、大きく3点ありまして、作業ウィンドウタイプ、見ての通りですね。で、2つ目がコンテンツアプリタイプ。先ほどのスライドの中でアンケート結果表示させていただいたのはこのタイプです。で、最後がメールアプリって呼ばれるアウトルックで動かせるものですね。で、具体的にマニフェストファイル、こんな内容になってまして、細かい点言い出すとキリがないので、大きなポイント3個だけいきます。まずこれ、先ほどの3種類のどれかです。作業ウィンドウなの、それともコンテンツアプリとして表示をしたいのっていうタイプがありまして、で、続いて2点目が、これ、ドキュメントって書いてることはワードで動かしてほしいってことです。で、最後、ワードの作業ウィンドウに何を表示するかっていうと、任意のウェブサーバーにホスティングされてるウェブの中のこのページっていう定義があるんですね。で、動作の概念も非常にシンプルで、ウェブで動作してますので、もちろんクラウド上のいろんなサービスに OOS や REST といった仕組みを使ってつないでいただけますし、そもそも論としまして、外部で開発したウェブをオフィス上で動かす際に、オフィスの本文中のデータと連携しないと何の意味もないことの方がほとんどですよね。例えば、ワードの文章で入力された値を使って何か便利なことができるアプリだとか、Excel のワークシートに入力された数値データを使ってぐりぐりきれいに描画をしてくれるアプリだとか、オフィスの本文中の内容と連動しないともちろん意味がないことがほとんどですので、そこを連動するために、Office.js っていう Web API、 オフィスが提供してくれてます。で、これを使います。で、開発環境も参考とさせていただいてますが、簡単にだけ、乱暴なこと言うと、メモ帳でも作れます。 HTML、JavaScript、XML の定義ファイル作れば動きますが、当然 Visual Studio を使うといろいろテンプレートが使えたり便利なことがあります。サーバーサイドのコード書くのも VS が一番使い慣れている皆さんにとって分かりやすいと思うんですね。で、今回の注意点は細かい点よりもこれです。 SP1 の機能を利用した開発、オフィス開発を行っていただく際には VS にアップデートを入れてください。 アップデート入れていただかないと SP1 で出てきた新機能っていうのを使っていただけませんので、ここだけちょっとポイントで上げさせていただいています。で、開発したアプリの展開方法は大きく2点ですね。先ほどマーケットプレイスが登場したって申し上げましたが、そちらに公開をして、それこそワールドワイドなオフィスユーザーを相手に作ったものを売りましょうっていうパターンが左です。で、右側が特定のお客さん向けに作りましたっていう際には、その組織の中に企業カタログっていうんですが、その組織専用のストアのようなものを用意できます。組織内のユーザーだけが自分のオフィスの画面に追加をして使えるようにっていうものです。で、企業カタログって何っていうと、書いてる通り共有フォルダーでいいんですね。共有フォルダーに XML の定義ファイルを置くだけっていう単純な仕組みで作れます。もちろんシェアポイントとかも使えるんですが、一番単純に企業カタログ作る際には共有フォルダーで定義ファイルである XML ファイルを共有するだけでも十分行っていただけます。ちょっとだけ画面見ていただきたいと思いますが、今私前で開いているのは見ての通り Excel です。で、この Excel のですね、ちょっと拡大した方が後ろの方見やすいと思うので、拡大鏡をズームイット使います。見えます。挿入タブの中にストア、個人用アプリっていうボタン見ていただけると思いますが、これが各オフィスクライアントから企業カタログやストアにつなぐためのメニューです。で、クリックいただくと、こういったメニューが出てまいりまして、上の方に個人用アプリ、自分の所属組織、共有フォルダ、ストアと4点タブのようなもの見えていただいていると思いますが、もうすでに自分が追加をしたことがあるアプリ、自分の所属組織で展開されているもの、所属組織の共有フォルダーで展開されているもの、最後がストアという形で、ユーザーさんはここに何があるのかなっていうのを見ながら、必要なものを追加をして利用が行える仕組みになっています。以上ですね。ちょっとざっくり、しかも駆け足で進めさせていただきましたが、オフィス用アプリの概要をまずここまでとさせていただきまして、ここから本題に入ります。 SP1 でできること。で、オフィスアプリですね、これが初めてのアップデートです。去年登場したばかりなんですが、先日のオフィスの SP1 によってオフィス用アプリに関する新機能ものすごく増えまして、開発者にとって魅力的な機能満載になってます。で、具体的に何が出てきたかっていうと、新機能だけでも結構な数がありまして、それぞれアウトルックの場合、パワポの場合、ワードの場合と細かいアップデートがいろいろとあるんですが、多分これ今日全部喋ってると皆さん今夜は帰れないってことになってしまうので、ちょっとポイント、私が思う注目ポイントということで、アウトルックに絞ってお話を今日はさせていただきたいと思っております。なんでアウトロックなのっていうのは、おそらく今日このセッション終わった後になるほどねって思っていただけるようにしたいなと思ってますので、じゃあまずアウトロックについての、これも概要から少しだけ振り返りますが、アウトロックで利用できるオフィスアプリのことをメールアプリって呼ばれてます。これから私はメールアプリって呼ばせていただきます。で、アウトルックで利用できるものなので、実際の画面で見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、再度画面を切り替えさせていただきますが、基本今見ていただいているのってメールがあって、メールの閲覧ウィンドウを出してます。で、利用できるのがメールか予定アイテムの閲覧ウィンドウの中に、ハルモンアイって読むのかちょっと読み方わかんないんですけども、今2つ E メールトランスレーターと何か文字が出てますよね。あそこに利用できる、自分が追加をしてあって利用できるメールアプリっていうのが並びます。で、この中で利用できるものですね、これ使いたいなっていう際にはクリックすればドーンと開きまして、この中で外部で動いているウェブサーバーのページが組み込まれて表示がされるっていう仕組みは先ほどお話しした通りです。で、基本予定かメールの閲覧ウィンドウにこんな風に出てくるんですが、ルールベースのアクティベーションっていう便利な機能がありまして、どのタイミングで自分が作ったアプリをユーザーが ここでクリックして選べるか、全部ルールが指定できます。まず簡単なところで言うと、メールだけで使えるもの、予定だけで使えるもの。でさらにメールで使えますし、メールでは使えるんですけども、例えば今こう1個増えましたよね。 Bing マップっていうの1個増えました。先ほどまで2つだったんですが、他のメール選ぶと Bing マップっていう新しいものが出てきまして、あの本文中にどういった情報エンティティが含まれているか、具体的には URL が含まれている場合、住所が含まれている場合、メールアドレスが含まれている場合といくつかあるんですが、本文中に特定の情報が含まれている時だけ使えるアプリとかも用意できます。これルールベースのアクティベーションって言います、はい、でもっと細かく言うと正規表現とかも使えますので、メールであり本文に、URL が含まれており、その URL が特定のドメインの場合とかまでいけます、はい、でこれルールベースのアクティベーションっていう機能です。でもちろん先ほどからお話ししてますように、クロスプラットフォームに対応してますので、デスクトップのオフィスだけで使えるわけではなく、 OWA、Outlook Web Access でも、iPhone 等のアプリでも同じものが使えます。同じものが使えてますよねっていうサンプルの画面ショットこちらになるので、また事前にお配りした資料の中でも同じものございますので、細かい点はまたちょっと見ておいてください。で最後、エクスチェンジウェブサービスの活用とキーワード出させていただいてますが、もともとオフィスのデータにアクセスする、今回だったらメールアプリが Outlook のデータにアクセスするには office.js っていうウェブの API を使うっていうのを先ほどご紹介した通りです。でそのウェブの API でも、例えばユーザープロファイル情報を取得したりだとか、結構な数の API が Outlook では用意されてます。ただAPI だともちろんできないこと、まだ今のところメソッドが用意されてないものっていうのもあるのも現状なんですけども、それがメールアプリの場合、これでいろいろ解決できることが増えるんですね。エクスチェンジはウェブサービス持ってますので、エクスチェンジウェブサービス呼び出すことで office.js で提供されているメールアプリの API だとできないことでも、これ使うことでできることがニューンとグンと増えます。でもちろん一般的なアプリケーションと一緒ですが、外で動いているウェブがオフィスの中のデータ、今回だとメールアプリって呼ばれるアウトルックの中のデータにアクセスしますので、アプリをインストール追加をいただく際には許可がいります。例えばスマホとかでも今アプリ入れると、このアプリは電話帳にアクセスしますけどいいですかとか聞かれますよね。あれと同じ仕組みが成り立ってますので、追加する際にこのアプリは、メールのアウトルックのこういうデータにつなぎますけどいいですかっていうのを許可を求めて、許可をしてもらわないと使えないんですね。で許可のレベルっていうのがいくつかありますっていうお話もここでここまでにしますが、させていただきます。ちょっとまた後でこのお話が出てくるので、キーワードだけ出しておきたかったんです。はい、じゃあこの Outlook のメールアプリ、私が今回の SP1 におけるアップデートで一番注目したいポイントだっていうことでご紹介させていただいてるんですが、新機能大きく3点ございます。その1、これが一番大きな点ですが、コンポーズアプリって英語で呼ばれてますが、先ほど見ていただいたメールアプリの基本はメールと予定の閲覧ウィンドウで出てくる便利機能っていうものでした。閲覧画面だけじゃなくてメールや予定を作成する画面でもアプリが使えるようになったっていうのが一番 の, ホットトピックスです。でこれまでそれがなかったので、メールアプリってオフィス用アプリの中でも結構注目まだ浴びてた方なんですよ。エクスチェンジウェブサービス使えるしいろんなことができそうだと。ただ閲覧ウィンドウだけかよっていうところがやっぱり私も含めてネックに感じていただいた方多くいらっしゃいまして、そういった意見が反映されたっていうことかもしれないんですが、作成画面でアプリが追加できるようになったっていうところが一番のホットトピックスです。でそれに対してもちろん作成フォームでアプリを作れるようにするための API もいろいろと増えてます。で API の進化はもう細かすぎるのであまり深く触れていかないようにしたいと思うんですが、1点だけ触れたい内容がありまして、添付ファイルの扱いについて一部アップデートがございますので、こちらを今日この後皆さんに合わせて細かい点もご紹介させてあげたいと思ってます。で最後、 これもホットトピックスナンバー2ぐらいなんですが、ちょっとやっとって気もするんですが、メールアプリもやっとストアで販売ができるようになりました。SP1 以前はストアでの販売っていうのがまだサポートされていませんでしたので、企業内カタログを使った配布っていうのがメールアプリの基本だったんですね。で、こちらストアでメールアプリを展開できるようになりましたっていう点もホットトピックスの一つです。ナンバー2ぐらいですかね。じゃあまず1番のホットトピックスだと申し上げました。作成フォームで、メール予定の作成フォームでアプリが作れるっていうのがどんなものっていうのを見ていただきたいと思います。それではまたデモ画面に切り替えさせていただきまして、メールの、例えばこう、新しいメールを作成する画面ですね。この中にこうオフィス用アプリっていうボタンが追加されてます。こんな感じでクリックすると、今私デスクトップのオフィスで操作をしてますが、自分が過去追加をしているインストールをしているアプリの一覧が出てきまして、起動できますし、ここからストアにつないで買いましょうっていう作業ももちろん行えます。で、このマイテンプレートっていうアプリケーションは、今無償で使えるサンプルなので、こちらを使ってどんなものか見ていただきたいと思うんですが、すごい簡単なものです。皆さん、メール書く際にいつもの決まったやつってないですか？何かの案内文とか、自分のフッターにつけるバリエーションだとか、でそういったものをテンプレートとして登録をしておいて、でこちらを、選ぶことで、こういったそれなりのコンテンツですね、いつもこれをわざわざどこかからコピペして持ってきているっていうようなコンテンツを、いつもの自分のコンテンツを登録しておけるっていう簡単アプリなんですけども、今のようにメールや予定のデータを作成する作業って、我々一日の中でこうどれぐらいやるかっていうと、結構な時間をメールやってたりとか予定を追加したりする時間に当てはめてる方多いと思うんですね。で、その作業を簡略するために、こういった作成画面でも動くメールアプリっていうものが使えますっていうのがまず前提です。じゃあ簡単に作ってみたいなと思います。ビジュアルスタジオを起動させていただきまして、そして新しいプロジェクトを作成する際にオフィス用アプリっていうテンプレートを選べるようになっています。で、名前をつけまして、デコードサンプルと、新しいオフィス用アプリのプロジェクト作成する際ですね、続いて何作るのって聞いてくれます。作業ウィンドウなの？コンテンツアプリなの？メールアプリなの？って聞いてくれますので、今回はもちろんメールアプリを選ばせていただきます。で、続いてどこに表示したいの？って聞かれます。メール予定の閲覧ウィンドウなのか、作成フォームなのか、一体どこに表示する気なの？っていうのを聞かれます。後からももちろん変更できますが、今回ちょっともう全部チェック入れた状態にしてみたいと思いますね。で、新しいプロジェクトを作成すると、もうビジュアルスタジオの基本すぎて皆さんに申し上げるの、恥ずかしいぐらいなんですが、必要なファイルとかアセンブリ参照とかが終わった状態のものが出来上がるっていう仕組みですよね。さて、プロジェクト出来上がってきました。で、ちょっとだけこのプロジェクトの中も、触れたいと思いますが、ソリューションの中にプロジェクト2個ありまして、今私が選択しているデコードサンプルウェブってやつがウェブを作りましょうプロジェクトです。で、もう1個のデコードサンプルプロジェクトが XML のマニフェストを作りましょうだけのプロジェクトです。さっき作るものは2つだって申し上げましたが、このようにプロジェクト2個用意してくれますので、例えば今回だったらまず HTML ファイルが用意されてます。で、これは作成フォームに表示がされるものです。デフォルトでサンプルのデータ、なんかボタンが3つほど表示される HTML になってまして、ここに例えばちょっとボタン追加してみましょうか。はい、2個ボタンを追加してみました。で、これの動作は基本的に JavaScript で、オフィスのアプリ データにつなぎながら書ける点ご紹介してまいりましたが、これが対象の JavaScript ファイルになっておりまして、ポイントそんな難しくないんですが、この Office のイニシャライズっていうのが、Office アプリが起動して、そして Office.js が読み込まれて使える状態になるとここに入ってくるっていう、初期化関数だと思ってください。で、この初期化関数の中に、どうやらさっきのもともと HTML の中に用意されていた3つのボタンにクリック関数を登録するためのコード、初期化関数ですね、デフォルトで用意されてますので、同じように私がさっき追加した2つのボタンに関するイベントですね、クリックイベントも追加しました。で、中のコード、もちろんもともと3つボタンがありましたので、クリックした時に呼び出されるメソッドが3つ、関数ですけど、関数が3つ用意してますが、扱いとても分かりやすくて、基本これがカレントのアイテムです。で、このカレントのアイテムをどう使いたいかによってキャストして利用します。今回だったら作成フォームでカレントアイテムをこの後扱いたいって思ってますので、ここでやっていることがこれですよね。オフィスキャストのアイテム、トゥーアイテムコンポーズ、作成の画面の中で使ってるんですよっていうのをまずキャストしてあげると、必要な関数なり必要なプロパティが出せまして、あとはもう説明いらないと思います。サブジェクト、件名をハローワールドにしろっていうものですね。あともほとんど同じです。カレントのアイテムを作成フォームで利用します。そしてやりたいことっていうのが、サブジェクト、件名をゲットアシンク、非同期で取ってきてください。で、成功すれば、ショーノティフィケーションっていうエリアに現在の件名を出してくださいってものです。こんな感じで、非常に分かりやすい API になってますので、使ったことがない方も、もともと JavaScript だとか Web の開発を行っている方にとってはさほど苦にならないと思います。まあ、こんなふうに Web を作りまして、もちろんサーバーサイドのコードも書けますが、もう一点ですね、XML の定義ファイル、編集するためにもちろんこれは VS なので編集画面が用意されてまして、例えばページ名、バージョン、プロバイダー名、説明、アイコン、サポート用の URL、アクセス許可っていうのが、このアプリは今回だったら項目の読み取り書き込みをします。これをユーザーがアプリをインストールするときに許可を求めましょうっていう設定です。コンセントの設定です。で、そして今作っている表示フォームの方ですね、コンポーズアプリの方です。どこで使うのか、メールで使いたいのか、予定で使いたいのかっていう点と、使うときにどの URL のページを呼び出すんだっていう XML の定義をすべてこうやって GUI 操作で設定ができます。裏で XML のマニフェストになっているわけですね。さらにチロリと見えてますが、タブレットで開いた時用ページ、電話で開いた時用ページっていうのもそれぞれページを分けて作れますので、マルチプラットフォームに対応するっていう機能もこちらで確認いただけたと思います。作ったものをもちろん F5 でデバッグ実行できます。デバッグ実行するときに、便利なのが、Outlook のウェブ版です。 Outlook のウェブ版の方をアカウント今私入れさせていただいてるんですけども、そうするとその環境に今自分が作ったアプリのマニフェストファイルが展開されます、インストールされます。で、作ったウェブの方は、これ VS ってことは同じ名前で作ったからですね。さっき私デコードサンプルで一回練習したのでこんな目に遭ってるんですけど、すいません。他にまだお伝えしたいことあるので、イメージでこれがさっきの新規のメール画面の右側に出せるようになったってことを確認したっていう体にしていただければと思います。すいません。で、デバッグ実行も今申し上げたように、 Outlook のウェブ版のアカウントを入れれば、そこに対して XML の定義ファイルを読み込んで、ウェブはもちろん IIS Express でデバッグ中は動きます。で、最終プロダクションにするときにはウェブは自前でどこか Azure でもどこでもいいんですけども、ちゃんとホスティングしましょうっていう仕組みでございます。 コンポーズのメールアプリですね。仕組み自体は非常にシンプルなんですが、これが使えるようになったことで、メールアプリの幅がめちゃくちゃ広がると私感じています。私が思いつくだけでも、これだけこんなのあったらいいのになっていうのがあるんですね。きっともっとアイディア豊かな方であったり、業務のことをご存知の方は、いろんなものをアイディアとして出していただいて、それをウェブ開発によって、みんながよく使っているアウトルックに組み込めるものとして売れるっていうところが、私が可能性を感じているポイントなので、ぜひ皆様にもそれが伝わればいいなと思ってます。じゃあ続いてまいりましょうか。ここから少しもうちょっとだけ濃いお話に入ってしまいますが、 API の変更点の中で一つ面白いものといいますか、添付ファイルの扱い方について。添付ファイルをメールアプリで利用する、もちろんできました。昔も SP1 以前もできましたが、添付ファイルを扱う際にはエクスチェンジウェブサービスを呼び出してメール全体をもらってきて、そこから添付ファイルを抜き出してっていう、ちょっと面倒くさい処理をやらなきゃいけなかったっていう点と、このレベル感が、ユーザーが自分でストアからアプリを追加できる、ユーザーが許可を与えられるレベルの操作ではなかったので、管理者が企業カタログでアプリを展開する方法レベルのアクセス許可が必要だったんですね。で、これが新しい API で非常にシンプルになりました。で、細かい点この後申し上げますが、キーワードだけ先言いますね。まずその1、これまで SP1 以前では添付ファイルを扱う際に、まずアウトルックデスクトップクライアント対応してませんでしたが、いけるようになりました。これ1点目。で、2点目が今申し上げたように、ユーザーが許可を与えられるレベルのアプリとして作れるように、許可レベルが少し緩くなりましたので、添付ファイルを扱うアプリもやっと出てきたストアに載せられますと。で、じゃあ実際の流れなんですが、まずこの青の箱の中に書いてある絵を簡単にだけ解説させていただくと、上はエクスチェンジです。で、左がアウトルックです。アウトルックの中でメールアプリを動かすわけなんですけども、メールアプリの本体はもちろん任意のウェブサーバーで動かしているっていうことですよね。で、じゃあ実際添付ファイル取得する際ですが、残念ながらメールアプリ、クライアントサイドの JavaScript で直接添付ファイル取るっていう操作は以前もできてたんですね。で、それが管理者レベルの許可が必要だって申し上げたやつです。なのでそれはやらないです。あと JavaScript で添付ファイル取ったとしても、その添付ファイルの情報をサーバーサイドのコード側に渡すってことができないんですね。これ今もできないです。で、どうするかっていうと、サーバーサイドでファイルの処理をやりたいケースが多いと思いますので、サーバーから取りに行ってもらいたいんですよ。で、バックエンドのサーバーサイドのコードがエクスチェンジに添付ファイルもらいに行くためには必要な情報いっぱいあります。どの添付ファイルを誰のメールボックスから取りに行くのか、さらにアクセストークンだっています。全然関係ないウェブサーバーからアクセスするってことは認証情報が必要なんですよね。で、まず1点目、新しい JavaScript の API によりまして、 JavaScript で欲しい添付ファイルの ID とそのメールボックスにつなぐためのエクスチェンジウェブサービスのエンドポイント URL っていうのが取ってこれます。で、続いてもう1個いります。エクスチェンジにアクセスするためのトークン情報っていうのも取ってこれます。これも新しい JavaScript の API でできます。で、ここまで外部のウェブサーバーがエクスチェンジウェブサービスにアクセスするための情報3つが揃いましたので、あとはこれを使ってバックエンドにそれを渡し、バックエンドのサーバーサイドコードがエクスチェンジにこれらの情報を使ってウェブサービス呼び出しをして添付ファイルを取得するっていう流れです。ということで、簡単に言うと、まず JavaScript で外からアクセスできるための情報をもらってきて、それを渡して外のウェブサーバーから取りに行ってもらいましょうと。で、取ってきた後はもちろんファイルに対する操作はサーバーサイドのコードの方がいろんなことができますので、さまざまな処理を行うところは皆さんぜひいろんなアイディア出してみてください。 利用する API、こちらにまとめてありまして、また私のブログででもサンプルコードも提供したいなと思ってますので、ぜひ実際やってみたいっていう方はこの辺 MSDN で検索してもらうと、それぞれのサンプルコードもありますので、ぜひ見てみてください。でもちろんこちらはすでにお話ししてますが、添付ファイルがある場合だけ使えるメールアプリっていうアクティベーションルールも作れますよね。まあ、こういったものと組み合わせながら、添付ファイルを便利に操作をするようなアプリっていうのをどんどんユーザーレベルがストアから追加ができるようなものとして作れるようになってきました。さらにアウトロッククライアントでも使えると。では続きまして、今添付ファイルの扱いが比較的シンプルになったってお話しさせていただきましたが、もう一点添付ファイル絡みでして、取ってきた添付ファイルどうしたいかっていう際の選択肢の一つに、365シェアポイントと連携してシェアポイントに保存をしたいだとか、そういったケースも多いと思います。じゃあ365と連携って例えばどんなことができるんだっていうお話なんですが、先日 Office365 の新しい API、 まだプレビュー版ですが、プレビュー版の新しい API が発表されまして、今技術情報もいろいろ上がってきてます。で、今回のデコードでも昨日確か 365API についてのセッションがあったはずなので、もしこの辺興味があって昨日は出てませんっていう方は、この後ぜひセッションのビデオとか見ていただければ、いろんな情報を見ていただけると思います。で、365にアクセスするための API、 新しくなった、まだプレビュー版ですが、その数ある機能の中の一つに、外部のウェブアプリケーションから365にアクセスさせるためのフレームワークっていうのも追加されてます。例えばこれオフィスアプリでも使えますよね。365とは別のところで動いてる実態があるわけですので、このウェブアプリ、オフィスアプリの実態のウェブアプリケーションから、シェアポイント、今回例ですがシェアポイント以外にも何かしら365の情報にアクセスしたいっていう際には同じように使っていただけると思いますので、ちょっとまだプレビューですが、このフレームワークについてオフィスアプリと絡めた記事っていうのが全くないっていうのが私ちょっと不満でして、今回入れてみました。はい、でまず1、2、3番と大枠書かせていただいてますが、このフレームワーク使う際に REST OOS Azure Active Directory を使います。で、まずは Azure Active Directory、 365のベースになっている AD ですよね。 Azure Active Directory にアプリを登録しておく必要があるんですね。自分が作るアプリってこんな URL で、このテナントの365のシェアポイントに読み取り権限与えてほしいんだけどっていう形で登録をしておく必要があります。で、この登録作業はもちろん Azure ポータルで行っていただけるようになってまして、で Azure ポータルですね、デモ画面に切り替えますが、今ログオンしてある状態ですが、つなぎたい365テナントの管理者アカウントで Azure ポータルに接続いただくと、こういった画面が出てきます。で、一番最初にアクセスするときだけクレジットカード情報の登録だとかも求められるので、サインアップっていう作業がいりますが、一度その365テナントの管理者アカウントで Azure ポータルにつないでいただくと、サインアップを超えると常にこういった画面が表示されます。で、今こちらは無償のものが用意されています。で、中ですね、株式会社クリエイルミネートっていう私のテナント名が見えてますが、こちらクリックして開きますと、例えばこの365のテナントに一体どんなユーザーがいるのなんていうのも表示がされてまして、ここに私奥田も入っております。で、この中のアプリケーションっていうセクションがありまして、で、このアプリケーションっていう中に自分が作ったウェブアプリケーションを登録しとかなきゃいけないです。オフィスアプリの場合だとオフィスアプリの実体ウェブをここに登録しておくんですね。で、登録を行ってあげると、登録する際に設定できることいくつかあるんですが、グールグールしてますね、先にもう喋っちゃいます。登録する際に各サービスに何したいのっていうのを設定します。シェアポイントオンラインに読み取りしたい、エクスチェンジに書き込みしたいとか設定できます。で、そうすると登録したこちら側は Azure AD は クライアント ID、 クライアントキーっていうのをくれますので、これをちゃんとアプリの中に入れておかなきゃいけないわけです。でないとおかしなことになりますよね。まずこの Azure ポータルで最初に登録をしましょうっていうところが前提にありまして、で登録した後は何するかっていうと、 Azure Active Directory よりシェアポイントにアクセスするためのアクセストークンをもらうためのコードを OAuth 使って書きます。でこれができたら最後はもう説明いらないと思うんです。アクセストークンがあればもちろんレストでいろんなものにつながるはずなんですね。でこの OAuth を使って Azure Active Directory よりシェアポイントにアクセス、365の各サービスにつなぐためのアクセストークンをもらう流れなんですが、処理の流れ書かせていただいてまして、これよりも実際の画面で見た方がいいと思いますので、ちょっとこちらで完成したものをデバッグ実行を走らせながら先にこちらの内容を見ていきますね。まず先ほどと同じような構成になってまして、メールアプリの本体はあの雲の絵のアイコンの外部のウェブアプリケーションです。でメールアプリはまず Azure AD に接続許可を求めに行きます。でそうすると Azure AD は、あらかじめ Azure AD にアプリを登録する際に接続くれたらここにリダイレクトしてっていうアプリの中のウェブページをリダイレクトページとしても登録しておきます。でそこのリダイレクトページに勝手にリダイレクトかけてくれまして、このリダイレクトページのお尻クエリーストリングにアクセスコード入れといてくれます。で次アプリはアクセスコードをサーバー側に渡しまして、サーバー側でこのアクセスコードを使いまして、 まず Azure AD にこのアクセスコード持ってんだけどトークンちょうだいって言いに行くわけです。でトークンが無事もらえたらめでたくシェアポイントなり各種365のサービスにレスト等を使ってアクセスが可能であるという仕組みが使えます。じゃあこちらですね、実際の画面で動いているものも合わせて見ていただきたいと思いますが、今デバッグ実行動いている状態でして、この添付操作アプリっていうのが私があらかじめ作っておいたものです。すいません、見やすくしようと思ってフォント大きくしすぎてボタンからはみ出し気味になってますが、まずこのアクセス許可取得っていうところがメールアプリが Azure AD にコンセントを求めに行くところですね。でクリックしました。で非同期で処理しているので、あの一瞬というわけにはいきませんが、このあと Azure AD はリダイレクトページに飛ばしてくれて、リダイレクトページのお尻のクエリ文字列にアクセスコードを入れといてくれます。これ自動的にウィンドウクローズしてました、私は JavaScript で。でそのアクセスコードを使いまして、例えば添付ファイルを OneDrive に保存だとかいうこともできますし、添付ファイルじゃなくて SharePoint Online のサイトにアクセスをしまして、シェアポイントオンライン上の情報、サイト名取ってきただけなんですが取れてるっていうことを確認いただくためのサンプルです、はい、でもちろん今のベースの仕組みっていうのは Outlook のメールアプリだけじゃなくて他のオフィス用アプリでも同じように使っていただけます、はい、で具体的に書いたコードもまだあと数十秒あるんですが、ちょろっとだけ見せていただきたいと思いますが、Azure AD にアプリを登録した時にもらえるこういったものをちゃんとコードの中に埋め込んでおいて、そして必要なコードを書きましょうっていう仕組みです。でこの辺も細かい点申し上げるとキリがないので、またあの私のブログにでもソースコードを一部開けさせていただきたいと思いますので、あの今日聞いていただいた方ぜひ合わせて参考にいただければと思います。ということで、ここまであのメールアプリですね、大枠は作成フォームが作れるようになったっていうことが一番大きいです。でそれに付属するいろいろな API がどんどん進化しておりまして、で合わせてぜひ可能性を感じていただきたいのが、まだプレビューですが Office365 の API と連携することでできることっていうことでした。で他にも PowerPoint の 新機能などなど細かい点はスライドの中にあのざっくりですがまとめてますので、ぜひ他のものオフィスアプリってどんなことができるんだっていうのを気になる方、見ていただければと思います。私個人的に もうちょっとお時間いただける場合、アウトルックの次にアクセスの方をお話ししようしたいっていう思ってました。では、そろそろお時間も近づいてまいりましたので、内容以上にさせていただきたいと思いますが、今日お伝えしたことを本当に新機能の中の一番重要なポイントとはいえ一部分ですので、ぜひ今後皆様、ご自身の技術を持っていろいろなオフィスアプリ作っていただきたいなと思います。はい、では最後まで皆様お付き合いありがとうございました。こちらのセッションですね、以上にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。